町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。
政治経済の報道番組として、遅ればせながらなんですが、今日はイスラム組織ハマスが去年の10月7日に突如イスラエル占領下のパレスチナ自治区ガザからイスラエル側に向けて大量のロケット弾を発射するとともに武装した戦闘員を侵入させたことに対し、イスラエル軍が報復を開始、以来早4ヶ月余り、133日に及んでいる中東の大規模な戦闘、事実上の悲惨な戦争の問題を取り上げていきたいと思います。そこで今日のテーマは、
国際社会の無関心に苛立ったハマスの暴発、事実上の中東の戦争の長期化と頻発のリスクとは。
ナチスドイツによるホロコースト、ユダヤ人に対する迫害と虐殺はあまりにも有名です。しかしあのような迫害から逃れようと、1948年にユダヤ人が地中海の東海岸のパレスチナの地でイスラエルを建国して以来、この地域では新たな悲劇が頻発するようになりました。実に4度にわたる中東戦争やその他の戦闘戦火が繰り返されてきたんです。で、1993年のオスロ合意はその中にあって歴史的で、イスラエルとパレスチナがお互いの存在を認めたことをきっかけに、パレスチナ民族もこの地に国家を建設し、イスラエルと共存する時代が来るのではないかと期待された時期もありましたが、双方の強硬派は軍事行動をやめず、中東和平の機運はすっかり吹き飛んでしまいました。そして今回のガザでの大規模な戦闘の死者は、開始から100日を超えた今年1月半ばの段階ですでに2万人を超えたと報告されています。過去の中東の戦争を上回るような深刻な事態に陥っているわけです。
去年11月24日から1週間という短期的な停戦は実現しましたが、再び戦闘は再開、より長期にわたる停戦や和平の交渉は難航を続けています。その一方で戦火、戦いの渦はガザ地区から中東各地に飛び火しました。ハマスを支援しようというイスラムテロ組織の動きが各地で活発になり、紅海、赤い海、アデン湾沿岸では日本を含む各国の民間船舶が攻撃を受けましたし、ヨルダン、イラク、シリアなどでもイスラムテロ組織がドローンを使ったアメリカ軍基地への攻撃を行い、アメリカ軍がこれに報復するといった事態も起きています。
過去4回の中東戦争でイスラエルがこうした事態には過剰反応することを百も承知だったはずなのに、ハマスはなぜこのタイミングで戦端を開く暴挙に出てしまったんでしょうか。双方は多くの市民の犠牲を伴う戦闘を一体いつまで続けるつもりでしょうか。アメリカやイランといった周辺国は何を考えているのか。さらには中東に恒久的な平和が訪れる日は来るのか。疑問は尽きません。
そこで今日はこうした数々の疑問をズバリと解説してくれる中東問題のスペシャリストをゲストとしてお招きしました。帝京大学経済学部国際経済学科教授の中西俊博さんです。中西さん、こんにちは。
こんにちは、中西です。
中西さん、今日はご多忙にもかかわらずわざわざこのスタジオにご足労いただきありがとうございます。今日はご専門の中東問題を取り上げようと思いますので、一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは中西俊博さんのプロフィールをご紹介します。中西さんは大阪外国語大学アラビア語学科に在学中の1980年から翌81年にかけてカイロ大学に留学、1984年に日本経済新聞社に入社、在職中にボストン大学や日本経済研究センターで研究員職を経験したほか、バーレーン、カイロ、ドバイ、テヘランの4支局に駐在した日経新聞屈指の中東通です。2018年から現職の帝京大学教授をされており、この間日本国際問題研究所の研究員も務めたということです。町田さん、この1984年日経新聞入社ということは、お二人は同期の入社ということですか？
よく気づきましたね。その通りです。というか、実は中西さんと僕は高校の同窓生、同級生でもあります。
高校同じ、
脱線しますけどね、二人とも寄り道が大好きで、高校卒業から5年後にある全国紙の入社試験の会場で再会した時はお互いびっくりしましたよね。
ですね。
ところが後日談があって、はい、その1年後に今度は日経新聞の入社試験で再開したので我々は2度びっくりしたということなんですね。であと、まあ、私がワシントン支局で経済班のキャップをやってる時に、うん、2度だったか3度だったか中西さんが中東和平の交渉カバーするためにカイロからだったと思いますけど出張してこられたことがあってその度に、まあ、我が家で朝まで通院しましたよね。
もう40年以上のお付き合いということいろんな思い出ありますね。
そうですね、高校生の時はなんかジャズ喫茶になんかね町田さんと行った記憶があって富士岡っていう名前だったかな。なんか僕がよく行ってるところに入ったらもう酒に座っててねよーなんつってあー線を越されたなんつったこともありましたし、それからワシントンでね、今町田さん言われたように非常に首都和平がまだ今日の話す台の話とは逆ですけれどもねかなり進行していて進んでいた時でして、まあ和平、調印式とかね、そういったものがありましたが、まあ、その時に、まあ、町田さんのうちでね、ちょっと語り合ったこともありました。
あの、まあ、私がとそれぐらいにしてあのいや別に中西さんが友達だから呼んだわけではなくて、はい、まあ、中途問題の専門家としてこの人は推しだと思ってるんで、うん、今日お話聞かせてもらおうと思ってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは今日は早4ヶ月以上も続いている中東ガザ地区を中心とした戦争を上回るほどの大規模な戦闘の問題を深掘っていきます。町田鉄の深掘り。この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今日の深掘り。
改めまして今日のテーマは
国際社会の無関心に苛立ったハマスの暴発、事実上の中東の戦争の長期化と頻発のリスクとは。
それでは早速伺っていきましょう。中西さん、はい、悲惨な報復合戦になることは分かりきってたはずなのに、一体なぜハマスは去年の10月7日ロケット弾や地上部隊を投入してイスラエル側を攻撃するという暴挙に出たんでしょうか。
はい、そうですね、まあ、基本そのパレスチナ問題が非常に軽視されていたというところに非常に蓄積された不満があって、うん、まあ、それを表したかったというところがありましたね。まあ、と言いますのも世界のメディアは、まあ、近年ですね、中東といえばペルシャ湾岸の問題、サウジアラビアとかですね、イランとか石油大国の問題とか石油価格、うん、こういった問題にですね、フォーカスする一方ですね、パレスチナ問題にはなかなか光が当たらなかったということがありました。うん、あのパレスチナ問題というのは1970年の、ね、オイルショックとか70年代の汚職とかそういう時はアラブ民族主義がですねまだかなり燃え盛っている頃で、その時は非常に脚光を浴びていましたし、うん、まあ、町田さんが言われたオスロ合意という90年代、この時もアラファト議長という非常にカリスマ性のあるリーダーがいてですね、目立っていたんですけれども、ただ最近では あまり光が当たらなかった、うん、まあ、それも一つにはアラブ諸国の事情がですねあったんですよね。2011年のアラブの春ですが、うん、この時に民衆デモがアラブのエジプトなどですね、独裁体制を次々と倒していった。その中で、まあ、民主化が進めばよかったんですが、しかし、民主が進むというのはなかなかアラブ諸国にとっては難しかったんですよね。うん、と言いますのはやはりシリアのようにですね、民主化勢力が、その独裁者を倒しきれずに内戦に陥ってしまうケース、あるいはエジプトのようにムバラク大統領がですね、デモで辞任した後に、民主化を期待した人たちが選んだ新しい大統領が出てきたんですけども、これがイスラム系であまり経済運営がうまくなくて、それでまた軍人が乗っ取ってしまうと、まあ、今のエジプトの大統領シシ大統領はこれは軍人出身でしてね、逆戻りしてしまうというケースもあるんですよね。それがありましたもんで、なんか今アラブ諸国は自分の国を立て直し安定化経済のテコ入れで非常に忙しいことになっている、うん、ですからパレスチナをイスラエルに圧力をかけて、パレスチナを助けるなんてそこまでとても手が回らないというですね、その状況になっているということが一つありました。もう一つはパレスチナ自身とイスラエルの関係があります。まあ、近年ですね、特に、 去年の初めぐらいから、かなりイスラエルがですね、ヨルダン川西岸というもう一つの自治区の方ですね、ここに、テロ犯をかくまっているということで、いろんなパレスチナの家に捜索に入ったりして、まあ、自治区であるのにもう自治が崩壊しているというような状況が続いていて、それに対してアッバス議長が率いるところの自治警察というのは、まあ、あまり、強くですね、それを止めることができないばかりか、逆に、テロ犯はここにいるよというふうにですね、手助けするような状況で、まあ、ガザから見ますと仲間を敵に売っているというような状況でですね、かなり焦りが見えていた。またガザ自身、ハマスがガザで統治を2007年から始めたわけですが、それはイスラエルが、完全に経済封鎖をしてですね、なかなか物が入ってこなくて物価も上がる、もう今や 40% を超える物価っていうのは普通のようなことになってまして、まあ、これで住民からも不満がこう出てきたので突き上げられてくるということで、まあ、しかし冒頭に言ったパレスチナ問題自身が脚光を浴びないというところ非常に焦ってまして、ちょうど60年代から70年代にかけてパレスチナ問題忘れられてしまうんじゃないかということで、アラブゲリラがハイジャックをですね、やったり、あとミュンヘンのオリンピックでイスラエル選手の宿舎を襲ったりとかして、そういうことがありましたけれども、それとちょっと似たような心情的で状況で爆発してしまったというところがあるかもしれませんね。
なるほどね。ハマス側の事情はよく分かったんですけど、今度はイスラエル側の事情を聞かせてください、まあ、イスラエルに自衛権があるということはもちろんだと思いますが、だけれども経緯を考えれば、歴史を考えれば、人の住んでるところに乗り込んでいって自分たちの国家を作って、で、狭いガザ地区にあれだけの人々を押し込めた当事者でもあるんですね、イスラエルは。で、場所であそこまで過激な攻撃を続けるっていうのは、どう見てもやっぱり常軌を逸してると僕は思うんです。で、アメリカとヨーロッパを除く国際社会や国連、国際司法裁判所が反発するのも当然のことですし、まあ、イスラエルの行動は僕理解に苦しむんですけども、これはどういう事情だと言えばいいんでしょう。
そうですね、イスラエルはかねてハマスの側から繰り返しロケット砲とですね、まあ、ミサイルではないんですけども、手作りのロケット砲みたいなので、かなり攻撃をするというようなことが近年続いていました。まあ、かつてオスロ合意が進んでいた頃、それを妨害しようとしてハマスが自爆テロ攻撃というのをイスラエル国内に潜入して行っていたんですけども、近年ではちょっと技術的に、イランの助けがあったように見られますが、進んだロケット砲を使うように、ね、なってきてて、まあ、そして、昨年10月にガザに近いイスラエル南部で地上から侵入してきて、これはロケット砲とは違うようなですね、近年稀に見る侵入だったんですよね。ハマスの戦闘員がちょうど開催していた音楽祭の会場を襲撃して、それでイスラエル人や外国人を殺害したりですね、あるいは誘拐すると、誘拐された人は200人以上に上っていてですね、ここまでやったことはハマスはなかったんですよね。まあ、それはさっき言ったような事情で、よっぽどインパクトの与えるようなことをしないとパレスチナ問題を忘れられてしまうという、もうこれは数十年ぶりのですね、ことをやったということを言えると思うんですが、まあ、イスラエル軍にしてみればね、中東で最も強い軍隊を持っている、情報機関も能力高いと言われてますんで、まあ、彼は非常にプライドがあるわけですよね。国の威信を問われるような攻撃をして、まあ、失敗してしまった、挽回をしなきゃいけないというですね、意識がまず強かったと思いますね。またハマスがですね、大規模攻撃を仕掛けて何もしないとさらに同じことが繰り返されるとなりましたら、まあ、イスラエル、ネタニヤフ首相の威信はもちろんのことですね、イスラエルそのものの威信が崩れるという焦りもあったでしょうね。こういうことだったと思いますが、もう一つはネタニヤフ首相、彼自身の問題で、彼は実は2019年に背任とかですね、あるいは詐欺とか収賄などで起訴されていてですね、まあ、係争中ということもあります。まあ、よっぽどのこの国内、彼の支持層はタカ派ですから、タカ派にこう認められるようなですね、功績を上げたいということで、まあ、外側の非難よりも国内の支持者をですね、内政の延長として、気にしているというところはあるでしょうね。
ハマス、イスラエル双方の事情、言い分というのは分かりました。さあ、お知らせの後、飛び火する紛争の行方や停戦和平の見通しなどを深掘っていただこうと思います。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは、国際社会の無関心に苛立ったハマスの暴発、事実上の中東の戦争の長期化と頻発のリスクとはと題して、 帝京大学経済学部教授の中西俊博さんをゲストに迎えお送りしています。
はい、今回の中東の紛争でもう一つ見逃すことができないのは、ガザ地区だけではなくて、各地に中東各地に戦闘が飛び火している問題でしょう。ハマスを支援しようというイスラムテロ組織が各地で活発に戦闘行動を繰り広げているからなんですが、まあ、日本を含む各国のさまざまな民間船舶が公海、赤い海やアデン湾沿岸で攻撃されている問題は世界貿易と物流にとっても大きな脅威です。またヨルダン、イラク、シリアなどでもイスラムテロ組織がドローンなどを使いアメリカ軍基地を攻撃することもあって、これに対しアメリカ、イギリスの軍隊が報復するような事態も起きています。まあ、こうした飛び火の方ですけど、今後どういうことが考えられるのか、中西さんの見解を教えてください。
まず南の方ではですね、アラビア半島の南の位置するイエメンを拠点とするフーシーとですね、これはまあ、シーア派系の武装組織なんですが、そして北の方ではレバノンという国にありまして、そこにいますヒズボラですね、ヒズブラとも言いますけど神の党という意味なんですが、その組織がやっぱりイランに、共にですね、支えられて、フーシーの方は船のタンカーなどを襲う、そしてヒズボラはイスラエルを攻撃するというような、行動に出ています。まあ、ハマスを一応助け立ちするような形なんですけれども、これらフーシーもヒズボラもですね、まあ、イランの支援を受けていて、イランは関与してないというふうに言ってるんですが、まあ、金銭物資の支援している以上ですね、また関係ないってことはないだろうということで、アメリカも欧州も疑っていてですね、アメリカの方はかなり軍事的に反撃するようなですねことをしております。イランはアメリカから経済制裁を一方で受けていてですね、昨年一時イランが核開発を遅らせる代わりにアメリカが経済制裁を緩めるというような報道が流れまして、それがうまくいけばですね、まだ再び核再合意ということで、まあ和平と言いますか、安定も戻っていくと思われたんですが、あまりこれがうまくいってないということがあります。まあ、そういうのありますので、イランとしては、まあ、多少脅しのためにですね、やってないと言いながらフーシーやヒズボラなどを手駒のように使いながら揺さぶってくるですね、そういう可能性はあるでしょうね。
なるほどね。そういう意味ではなかなかなくならない、頻発し続けるというイメージですか。
継続していると思いますね。
なるほど。次伺いたいのはその停戦とか和平のお話なんですが、まあ、イスラエルとハマスの間では去年の11月24日から1週間の短期的な停戦が実現したことはあったんですが、まあ、再び戦闘は再開してしまって、より長期にわたる停戦や和平の交渉はずっと難航を続けています。でこの停戦や和平の展望はどうなってるんでしょうか。またこういう条件が整えば停戦や和平が実現する可能性があるといったことの有無も含めて、中西さんはどう見てますか。
ご指摘のように、まあ、短期停戦はもうすでにありましたけれども、イスラエルはなかなか兵を引かないというようなもう態度を明らかに示してまして、まあ、先ほど言ったイスラエル国内の事情もありますので、まあ、少なくとも夏ぐらいまではガザに居座ってですね、居座り続けると、まあ、監視を続けるという可能性もありますが、まあ、それ以上に伸びてしまう可能性ありますよね。いかに国内にこう自分たちが治安を気にしているかというところを印象付けたいというのがありますし、まあ、イスラエルとアラブという国同士のですね、戦争はもうなくなりまして、それで 今では小回りの利く、まあ、ノンステーツというんですけどね、まあ、非国家という形で武装集団を使いながらこう、国家が自分の影響力を見せるというですね、動きを見せてまして、こういった形の動き、ものというのはどんどんこれからも続いていきますし、その度にまた航海とか電話とかで乗っ取りなどですね、そういうものがありますと原油価格が跳ね上がってきて、まあ、これ実は産油国にとっては都合がいいですね、状況ではあると思います。世界景気はね、中国の、まあ、不動産たちの影響なんかもあって、なかなか上向かないところがあって、石油需要もしぼんできてるんですよね。その中でやはり石油価格をある程度維持したり上げるには、やはりそのこういった地政学的な要因をですね、使いながら価格を維持するってことは、おそらく、まあ、イランの念頭にもあるし、サウジアラビアも、まあ、それは賛成はしないと思いますけども、内心は思ってるんじゃないでしょうか。
まだまだ伺いたいことがたくさんあるんですけども、ここで最後の質問とさせていただきたいと思いますが、中東和平について、その1993年オスロ合意の理念といいますか、双方が存在を認めて2つの国家が併存する以外の解決策はないんじゃないかと思うんですが、これについていかがでしょうか。それからもう一つは、ガザ地区を含む中東の和平に向けて日本にはどういう貢献ができるのか、この2点、中西さんの見解を聞かせてください。
はい、まあ、オスロ合意は1993年、イスラエルの労働党ですね、当時まだ元気だった力のあった労働党でラビン首相というですね、後にノーベル平和賞を受けた政治家、これとシモン・ペレスというこれはハト派の政治家ですね、そこら辺のですね、人脈がこう合体してですね、アラファト議長との PLO と秘密交渉をして、成し遂げたというですね、そういう歴史的合意だったわけですが、まあ、今では非常に散々にこう批判されているというところはあります、まあ、当時の限界として、パレスチナ国家という言葉をそこに盛り込むわけにはいかずですね、まあ、パレスチナが、自分とこの土地をちゃんと治めることができる、領土を治めることができる、そしてイスラエルに迷惑をかけないということがあなたに与えられた使命だよというふうにラビンさんの口からアラハトさんに言われた、アラハトも分かったと言った、
まあ、し
か
し、まあ、自治という言葉を使ったわけですね。
そうですね。でそれでちゃんとできるんであればグレードアップして国家も考えようじゃないかということになったんですけれども、うんうん、まあ、残念ながらそのハマスというですね、もう一つの勢力といいますか、当初イスラエル人はアラファトがやってきた時に彼らがイスラエルと戦争するんじゃないかと思ってましたが、そうではなくてもともとガザにいたですね、ところのイスラム系の過激派から、そういったイスラエルへのテロ攻撃が起きてきたということがあってですね、うん、それをアラファトも抑えきれなかった、うん、ましてやその後に彼の後を継いだアッバスというこれもやっぱり PLO のメンバーですけれども、まあ、アラファトほどそのゲリラとしての経験もないし、カリスマ性もない人の前ではちょっとイスラエルに対する交渉力も弱いということで、全然こう、イスラエルに対して圧力がないじゃないかということで、うん、ハマスが起こって、暴れているという状況、これはなかなかこう変えづらいですね、状況はね、うん、まあ、ですからまずはその状況を安定化させる、まあ、イスラエルはこれは止めようが ないですからね、夏なり秋なりにまでしっかり外交工作を日本も加わった形で、主要国が続けて、そして、まあ、対話のテーブルというものに近づいてですね、そして、まあ、アッバスとそれからハマス、両方が納得のいく形で、まあ、イスラエルと一緒に、再び和平交渉を続けるような状況を作っていかなきゃいけない、まあ、そのためには数年では済まないでしょうね、まあ、その前に、喫緊の課題はここまで破壊されてしまったガザですね、そこのインフラを直したり、ライフラインを直したりというところからまず地道に始めていく必要があるんじゃないでしょうかね。
そういう意味で言うと緊急性の高い問題、うん、ラファ、ガザ地区の南の方ですね、あそこにそのさらなる攻撃を、イスラエルはやろうとしてるし始まりつつありますね。でそれに対してその、今朝ですか、オーストラリアとかカナダとかニュージーランドが、その攻撃はやめろということをその申し入れたっていうようなニュースもありました。まあ、日本も直接的に今起きている戦闘を即時停戦しろみたいなことを、日本政府として声を上げていく必要はないのか、なぜ上げないのかというところもちょっと中西さんから解説していただいていいですか。
そうですね、大いに必要はありますよね。まあ、ただやはり、まあ、ネタニヤフじゃないですけども内政の方の考えで手一杯なのか、あるいは、まあ、アメリカのバイデン自身初めはイスラエルを支援すると言いながら今の状況ではパレスチナの方はに配慮しなきゃいけないというような言い方を見てます。ちょっと英語で言えばウィッシュワッシーっていうかこう、願ったようなですね、対応を見せてます。だから日本としてはこれまでアメリカに追随すればよかったんですけども、アメリカとしてもちょっとこう言い方が微妙で大統領選を控えてますからね、まあ、ですから、まあ、そういうのもありますんで日本としてはなかなか配慮型の政権としてはですね、口を閉ざしているのかもしれませんが、これ言うべきですよね。松田さんおっしゃる通りだと思います。
2万3000人越すような方が、うん、殺害されているわけですから、これはもう即座に止める必要があると思いますよね。
そうですね、過去のどの中東戦争よりもですね、4回の中東戦争よりも多い死者を出しているわけですから、これは止めなきゃいけませんね。
中西さん、今日は大変貴重で興味深いお話を聞かせていただき本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。この時間は国際社会の無関心に苛立ったハマスの暴発、事実上の中東の戦争の長期化と頻発のリスクとはと題して、帝京大学経済学部教授の中西俊博さんにお話を伺いました。以上、今日のニュース深掘りでした。
町田鉄の深掘り。
本気で夢を追いかけるとき、 新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です。
はい、中西さんが本編でもおっしゃってましたけど、どんなにその過去の経緯があるにしろ、あれだけたくさんの人が亡くなっている状態は放置できないので、ぜひ、岸田政権も日本も、そういう戦闘行為を直ちにやめるように圧力をかけていってほしいなと思います。
そうですね、これ以上犠牲者が出ないよう願うばかりです。この番組は放送から1週間はラジコで、その後もポッドキャスト、スポティファイなど音声配信でお聞きいただけます。またこの番組の YouTube 配信、町田鉄の経済チャンネルも週明けにはアップされます。ぜひそちらもチェックしてください。番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしいというリクエストがありましたら、番組ホームページにあるメール送信フォームからお送りください。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。
さよなら。